さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週は高知大学をこの春卒業して学校の教師となられる3人の学生をスタジオに迎えましてお話し聞いていきます。教育学部学校教育教員養成課程教育科学コースの4年生畠中百合子さんと小林渚さん、そして理学部理学科物理科学コース4年生の影山浩太さんお迎えしています。皆さん今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速ですね、もう詳しいお話をどんどん聞いていこうかなと思うんですけど、畠中さんと小林さんは教育学部でしかも共に高知県出身なんですよね。
はい、
はい、教育学部というところはですね、僕全くその予備知識っていうのがなくて、まあ、パッと聞き子供にものを教えるこうスキルを磨いたりとかですよね、そういうことをもう日夜勉強してるのかなっていうイメージなんです。これあくまでイメージですよ、
はい、
絶対他のことやってると思うんですけど僕のイマジネーションがここまでなんですよね。具体的にはこれどういうことやってたりするんですか。
でも、大体そのイメージ通りでいいんじゃないかなと思うんですけど。
そうなんですか。
はい、
うんうん、
授業の練習したりとか、はい、実際に現場に出てそう役立つようなこともやってますし、うん、あとはそうですね、教育についてのちょっとお勉強もしたりはしてます。はい、
ああ、なるほど。畠中さんどうですか。
そうですね、技術的なことだけじゃなくて教育に関するなんか代表的な研究とかを知識としてやっぱり基本的に身につけておかなければいけないことっていうふうに1年生とか2年生の時に、はい、必修でだいたい受けたりはしました。
あ、それは偉い先生方がかつて教育についてなさった研究について、
はい、ルソーとかは多分皆さん聞いたことあるとは思うんですけど、
ルソーというと教育ってなんかあまりつながらない気がしたん、あ、そうなんですか。
はい、
僕の不勉強でした。そうなんですか。はい、はあ、なるほどね。あ、そういったことからも勉強していくと。
はい、は
あ、あとなんか法律も勉強するんでしょ
う。そうですね、
はあ、教育基本法ね。
はい、
まあ確かに言われてみればそれは知っとかなきゃいけないなっていう気はしますね。はい、
なんか今まで行われた教育に関する裁判について、うん、みんなで討論したりとかっていう授業もありました。
教育に関する裁判について勉強もする。
はい、
はあ、でも確かにそういうことも必要でしょうね。
はい、
やっとかなきゃでしょうね。
はい、
はあ、じゃあ本当にもう先生になるためのステップを一段一段こう丁寧にこう踏んでいく、そんな感じがありますよね。
はい、
へえ、そうですか。で、お二人はですね、実は、この春からですね、小学校に、まあ、赴任なさるという、ね、その予定なんですけども。
はい、
まだ実は赴任先が決まってないんですよね。
はい、
これいつ頃決まるんですか。
3月の中旬下旬頃っていう風に伺ってます。は
あ、そうなんですか。はい、小林さんも。
はい、そうです。
3月中旬下旬ですか。じゃあそこから赴任先が決まって、そこで、まあ、アパートなり宿舎なり借りて、
はい、
そうなんです、っていう手配して引っ越しして、
はい、
もうその頃っていいアパートってどうでしょうね。あるのかなっていう感じ、結構迫ってますよね。
はい、
影山くんもそうなんですか。
そうですね、はい、うん、僕の、はい、僕は高校なんですけれども、その赴任先っていうのがやっぱり中旬下旬に決まって、うん、ただもう事前にも決めてたりは今もしてます。
あ、そうなんですか。
はい、
でも大阪で高校にね赴任されるわけでしょう。
はい、はい、
大阪って言っても結構広いじゃないですか。
そうですね、はい、北から南まで。
なりますもんね。はあ、じゃあ本当にこう時間的な余裕っていうのはね、なかなか、
そうですね、う
ん、なさそうですよね。へえ、そうですか。で、そんな影山くんはですね、理学部で、まあ教育学部とはもちろん違いますけども、初めから教師になろうと。
そうですね、はい、うん、高校時代に、まあ、担任の先生ないし、その物理を教えていただいた先生が、はい、なかなか、うん、その面白い先生だったりしたので、その大学入ってみて、
はい、
その、まあ、先生っていうものを、まあ、大学でその見つめてみて、うん、決めようかなと思って、はい、で実際なりたいと思って、うん、はい、
そうなんですか。でもそれだったら教育学部に行きそうなものなんですけど、なぜ理学部に。
そうですね、うん、まずその物理の、まあ、専門的な知識が必要かなと、うん、思いまして、その理学部に 入ろうかなと。それでまあ、はい、免許も取れるっていうの、うん、まあ、教育学部じゃなくても免許は取れるってことでしたので、はい、はい、理学部に進みました。
あ、でもね、聞いたところによりますと、理学部先生になろうとしたらですよ、この理学部で収めなければならないカリキュラム以外にも結構な数あるんでしょ
う。そうですね、はい、余分に大体2、30単位ぐらい。
2、30単位、
はい、余分に取る感じですね。
そうですか、
はい、
これは頑張りましたね。
はい、もう、はい、
そうか、初めから高校の先生。
そうですね、はい、高校の先生になろうと、はい、思ってました。
あ、そうなんですか、
はい。
あの、畑中さんと小林さんは初めから小学校の先生希望だったんですか。
そうですね。
あ、本当に。
私は、はい。
おお、小林さんは。
私はもともとは幼稚園の先生になりたかったんです。
幼稚園、
はい、
それが何故に小学校。
そうですね、まあ、大学で授業をしている中でも自分が授業をするのがすごい楽しいなって思ったのもありますし、うん、教育実習で実際に子供前に授業をしてみると、やっぱり授業がしたいなと思ったので、小学校にしました。
あ、そうなんですね、はい。じゃあそこまでは結構、まあ、揺れる思いと言いますか、
もう試験ギリギリっていうか勉強を始めるギリギリまで悩んでて、うん、で結局は小学校にしました。
そうなんですか、でね、そんなターニングポイントにもなりました教育実習というのは、これも僕、はい、今回ね、打ち合わせをしていて初めて知ったんですけど、教育学部は3年生がメインで教育実習に行かれる。
はい、
ね、他の学部、影山さんとかは4年生で教育実習でしょ。
はい、
3年生では行ってないですよね。
3年生では行ってないです。
うん、そうなんですってね。ですので、あの、小林さんもそうですし、畑中さんも3年生の時に教育実習に行かれてるんですよね。
はい、
この教育実習でその教育の現場っていうのをですね、まあ、それまでその模擬授業とかはされてきたと思うんですけど、まあ、ほぼ初めてですね、本当の教師にもうほぼ近い立場でね、教壇に立つっていう経験をされたわけですけど、どうでした、畑中さん。
いや、もう初めてその生徒、うん、児童を前にして授業をするっていうことが、教育実習が初めてで、はい、それまではその学生が友達、まあ、言ったら友達が、
はい、
あの、児童役を肩代わりしてくれるっていうような感じだったので、実際に授業をしてみると思った発言が出てこなかったり、あの、自分が思ってるよりも子どもたちがなかなかその自分の言葉に気がついてくれなかったりとかいうのが多くて、すごく苦労したのは今でも思い出ですけど、すごくいい経験になったと思います。
自分の言葉に気づいてくれなかった、
はい、
というのはどういうことなんでしょうかね。
言いたいことが うまく伝えられないっていうのがすごく、はい、多分私も小林さんも低学年を担当してたので、うん、多分それがすごく大きかったんじゃないかなって。小林さんもそういう経験は ありました。
ね、はい、ありました。小林さんも、ね、
ありました。
小林さんの1年生のね、
そうです、はい、
担任されて、あの、ということはあれですか、その自分たちなら、あ、自分たちはもうこれ多分伝わるだろうと発した言葉が、例えば1年生とか低学年、
全然伝わりません。
伝わらなかった、
はいはい、
ということはもういちいちあれですよね、自分たちの言葉をどう言ったら伝わるだろうかっていう、この変換の作業すら大変だったでしょう。
はい、
はあ、でもこれはいい経験になりましたよね、絶対ね、
はい、
小学校に、ね、赴任されるとなったら、うん、これはもう必要不可欠なスキルですもん ね、
そうですね、
絶対ね。それは確かに同じ学生相手にやってると気がつかないことですよね。
そうですね、
はあ、そうか。小林さんどうでした、実際教育実習行かれて、他に何かこう印象に残ったこととかですよね。
はい、
うん、
そうですね、その授業の時で言ったら言葉が伝わらないっていうのももちろんあったんですけど、
はい、
それだけじゃなくて、逆に大学生からは出てこないような発想がすごい出てきたりしたので、うわ、子供ってすごい面白いなって思ったり、 あとはもう日常生活でも、特に低学年だったんで、たった1ヶ月でも1日1日の成長がもうそばで見れるっていうのがすごくワクワクしました。
1ヶ月でも結構もう変わります。
変わります。
へえ、そうですか、
はい、
いやもうね、いや僕が想像するだに、そのなんでしょうかね、思いもよらないような質問っていうのは確かに面白いものもあるでしょうけど、なんか怖いなって、何聞かれるんだろうなって 特に教育実習生の立場だったらドキドキしますよね、
はい、
実際現役の先生もご覧になってるわけでしょ皆さんの授業をね、はいはい、ドキドキしますねこれね。あの影山くんは教育実習は、はい、じゃあ高校に行かれたんですか。
はい、自分の母校の高校に行きましたね。
さすがにここになってくると、はい、もう何言ってるかわからないってことはないでしょ
う。そうですね、少々難しい言葉つこても、はい、
まあね、そこはやっぱり伝わりますよね。
はい、
その点じゃ、まあ、安心っていうのはあれですけど
ただまあやっぱりその、うん、例えば授業中でその、まあ、質問したりとかでもやっぱりその生徒にその分かりやすいようにその伝えへんとそのうまいことあっちも答えれんですし、やっぱりその、まあ、こっちで答え、質問してもちょっと分からへんと思ったらそのちょっと掘り下げて、はい、その行こうっていうことはしましたね。
ああ、はい、そうか、やっぱそういう苦労はあったわけですね。
そうですね、やっぱり、はい。
なんか皆さんのお話聞くと教えるというよりもこう伝えるとか、ね、質問する力っていうのを問われるような気がね、であとは生徒に考えてもらうっていうか、はい、なんかそういう、ね、ものが大事なんだなっていうことがちょっと分かる気はしますね、はい。なるほどね。影山さんは他どうですか、何かこう苦労されたこととかってありました。
そうですね、うん、やっぱ高校になるとそのなんだかんだ言ってもその高校生でもやっぱりそのやんちゃしたりとかっていうのはあるんですけれども、やっぱりそのまあ高校で就職考えてる子とか、まあ大学進学とか考えてる、やっぱ進路に直結してる部分ではあるとあって、まあそういう進路関係の質問とかちょいちょいされたりして、そのどこまでアドバイスしていいんかとかは困りましたね、
う
ん、
なるほど。
安易に答えれませんし、
これ人生背負っちゃうぐらいのなんかね、
そうですね、はい、
ちょっとドキドキしますよこれはね、
はい、
はあ、そうか。でも影山さんはね、そういう教育実習を経て、まあ、教師になろうともね、はい、今頑張ってらっしゃるわけじゃないですか、
はい、
逆にこう嬉しかったこととかやりがいっていうのもやっぱりあったわけでしょ。
やっぱり授業をしてて、うん、その面白かったとか、うん、授業分かりやすかったってその言ってもらえたことがすごく嬉しかったですし、その部活とかもちょいちょい見に行って、その生徒とかがすごい頑張ってる姿を見て、すごくあのやる気をもらいましたね。
へー、そうなんですか。影山さんは何かこうスポーツとかはなさってたんですか。
はい、中高と陸上で、まあ、マラソンというか長距離をしてて、
はい、なんか長距離っぽいですよね。いや、ごめんな
さい、そうですね、はい、
初対面でなんなんですけど、
だいぶそうですね、ひょろひょろなんで、
なんかね、そんな感じなんでしょう、こう細身なんですけど、なんかそういう なんて言うんでしょうかね、こうスポーツマンタイプといいますか。
そうですか。
お、なんかそんな感じしますよ。
ありがとうございます。
しかも長距離選手と言われてなんかこう腑に落ちる感じが ありましたね。
は
い、そうですか。じゃあ高校行ってもそういう陸上部とかね、
はい、できれば持ってたら、やっぱそうですね、知識は一応あるという自負はあります
ね。そうですよね。いや、自分の経験をね、はい、伝えていってほしいですよね。
はい、
わかりました。はい、まあ、先生になるとやっぱりそういうところ、だから勉強以外もね、担わなきゃいけないこともありますしね。あとさっきね、ちょっと小林さんと打ち合わせでお話ししてまして、小学校はあのなんて言うんでしょうかね、一日もずっと生徒と一緒にいなきゃいけないじゃないですか。高校だったらその自分の受け持つ、ね、例えば影山さんだったら理科ね、
はい、
理科の授業があるときはもちろん教室行かなきゃいけないですけど、それ以外にこう空いてる時間だったりとかはね、まあ多少あったりするわけじゃないですか。
はい、
お、あの小学校そういうところ教育実習で大変でした。やっぱり
大変でした。はい、
じゃあこの4月からそれが待ってるわけですね。そうですか。なるほどね、わかりました。でもうそろそろお時間がちょっと近づいてきましたので、じゃあ最後の質問ちょっといきたいんですけども、まあ、これはやっぱり聞いとかなきゃいけないかなと思います。あの将来はですね、皆さんどのような先生になりたいのか、おそらく今日のお話で一番難しい質問だと思うんですけど、これはやっぱりズバッと答えていただきたいなということで、じゃあどなたからいきましょうかね。じゃあ畑中さんからいきましょうか。
はい、はい、実習ですごく感じたことがあって、今この時代ってすごく特殊で、親にも愛情を与えてもらえないっていう子供が結構いると思うんです。で、実習で実際そういう子供に出会って、やっぱり 先生がその代わりじゃないですけど、その愛情を受けている子も受けてない子にも平等に愛情を持って接することのできるような先生になりたいと思っています。
なるほど、はい、ものを教えるっていうスキルだけが大切なわけじゃやっぱりもちろんないんですよね、
はい、
なるほどね。いやよくわかりますこれ、じゃあ小林さんどうでしょうか。
はい、私も日頃から心がけていることなんですが、
はい、
常に子どもの目線に立って同じ立場に立って言える先生でいたいなっていうのと、まあ、具体的には子どもが喜んでいるときはもう思いっきり一緒に喜んだり、悩んでいるときは一緒に悩んだりできるようなそんなあったかい先生になりたいなと思ってます。
あ、なるほどね、さあそして影山さんいかがでしょうかね。
はい、もうまあ年寄っても、はい、そのチャレンジ精神っていうものを忘れずに、うん、やっぱいろんなことに挑戦していける先生っていうのを、目指しています。はい、
例えばどういったことでしょうね。
そうです、例えばやっぱりもう進路とかもありますんで、その、まあ、高校で、まあ、生徒たちが主体的にそのいろいろ、まあ、文化差ないし自分の進路に向けていろいろやっていくのを手助けするのもそうですし、うん、まあ、自分自身もその、まあ、教え方うまくなったりとか、まあ、例えば部活とかで一生懸命頑張ってで教えるとか、まあそのいろいろチャレンジすべきところはあると思いますんで、そこをもう気を抜かずに常に向上させていくっていう形で、やりたいなと思ってます。
なるほど、いや皆さん本当に何でしょうね、その学校の授業だけじゃなくて学校生活っていうのをもうしっかりちゃんと見据えてね、その上どういう先生になりたいかってことをね、いやしっかり持たれてるんですね。生徒の立場からしたらですね、学校ってやっぱり授業だけじゃなくてもうそれ以外のその生活っていうのが思い出になったりとかですね、将来にこう持っていける宝になったりとかってことがねあるんだろうなというふうにも思いますので、ぜひ皆さんねその初心を忘れずにぜひこの4月からもね頑張っていただければと、はい、はい、思います。
はい、
というわけで今週はですね、高知大学をこの春卒業して学校の教師となる3人の学生をお迎えしてお話伺いました。教育学部学校教育教員養成課程教育科学コース4年生の畑中由里子さんと小林渚さん、そして理学部理学科物理科学コース4年生の影山浩太さんにお話伺いました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
高知大学では2月27日28日に高知県民文化ホールグリーンホールを会場に地方創生をテーマにしたシンポジウムを開催します。この時間はそのシンポジウムについて高知大学地域連携推進センター域学連携推進部門長の特任講師でいらっしゃいます吉持武さんに詳しく聞いていきます。吉持先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回のシンポジウムなんですが、その基調講演には日本創生会議座長で元総務大臣の増田寛也さんをお招きするということなんですけど、この方どういった方なんでしょうか。
増田寛也さんといいますと、中高新書から出版されている地方消滅東京一極集中が招く人口急減、という本の著者でもあります。はい、著書にて、まあ、東京などへの一極集中が進みますと2040年には全国896の市区町村において、まあ、若年女性が5割以下に減る、いわゆる消滅可能性都市というものになると試算をされ、全国の地方自治体に衝撃を与えました。
はい、そんな中開かれる今回のシンポジウムでは具体的にどのようなことが行われるんでしょうか。
現在安倍内閣では首相官邸に町人仕事創生本部というものを設置しまして、人口減少の克服地方創生という日本の構造的な課題に取り組み始めました。この国全体のこの動きに対して、大学などの高等教育機関、特に地域の地の拠点として立脚している大学がどのように貢献できるかというものについて議論します。
はい、
増田さんからは来たるべき人口急減時代にどう立ち向かうのか、人口減少の驚くべき実態と政府の地方創生戦略について紹介していただくとともに、今後特に重要となります地の拠点としての大学の果たすべき役割というものについて解説をしていただきます。また大学の方からは高知大学のほか宮崎大学、横浜市立大学、 東海大学、そういった各大学の地域連携関係の責任者の方、またさらに高知県から黒潮町長、それに中小企業家同友会をパネリストとしてお招きしまして、増田さんや文部科学省、さらには町人仕事創生本部の方を交えましてパネルディスカッションをする予定です。入場無料となっておりまして、どなたでもご参加可能となっておりますので、ご興味ございましたらぜひお越しいただきますようにお願いいたします。お申し込みは高知大学ホームページのトップページにある2月27日のイベント情報をクリックしていただければ、申し込み関係のページにジャンプします。多くの皆様のご来場をお待ちしております。
はい、わかりました。こちら入場無料となっていますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。この時間は2月27日28日の両日、高知県民文化ホールグリーンホールを会場に開催される地方創生をテーマにしたシンポジウムのご紹介、高知大学地域連携推進センター域学連携推進部門長の特任講師でいらっしゃいます吉持武さんに詳しくお話伺いました。吉持先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。